デカプーとチコがお届けする気まぐれチャレンジ。10月8日午後8時半を回りました。皆さんこんばんは、お久しぶりです。気まぐれチャレンジ第72回の放送を開始します。今日は、チコとあと山賀さんに参加していただいて行います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
久しぶりですね。
ですね。いつぶりですか？
2月のね、何日かだったと思うんですよ、前回やったのが。
半年ぶりですね。半年ぶり以上ですね。
でその時に、2週連続でやってて、続けてやるぞって言ったのがどうも悪いですね、これね。
なんか来週もやりますとか言ったような気が
、はい、言っていたような気がします。とりあえず気まぐれチャレンジは生き残ってたというより死んでたんですけど、明らかにやらないのと言った人を道連れにやってまいりましたどうぞ今夜もよろしくお願いいたします。季節が春夏そして秋とやってまいりましたが
っていうかやったの冬だったよね
はい、なので桜が散るどころか咲く前から散っていたという
つぼみにもなってなかったと思うけど
本当そんな感じだったんですけど、はい、そんな感じでですね、すごい久しぶりです。周りはあのネトラジが着々と皆さんコンスタントにやっていたようなんですが、おかげで今日ほこりかぶらないようにミキサーにちゃんとカバーをかけてあるんですけど、その下で砂だらけになっている我が家のミキサーをほこり取るところからスタートしまして、かと思いきやせっかく設定したパソコンをあと数日でもしかすると売り飛ばすんじゃないかという、
なんと、
まあまあ、そんな感じなんですが、あまりパソコンの調子も良くなくてですね、
明日売り飛ばすんじゃないの？
うん、で今日やったやつをだから今日編集しないと大変なことになるというちょっと気が重いんですが、まあでもね、5年近く頑張ってくれたパソコンなのにそれでも2万以上で売れるっていうんで、さっさと売らなきゃいけないかな。
それはいいですね。
本当によく働いてくれたんじゃないかなと。ノートパソコンをメインに使ってる人は多分増えてきてるとは思うんですけど、 SSD が随分便利だよって言われたまだまだ最初の頃だったような気がするんですけど、今でも快適だと信じながらいるんですけどね、なかなか。
まあでも5年使ってる、それだけヘビーに使ってればね、もう買い時ではありますよ。
だからそれこそこの放送を始めた頃は多分このパソコンにするとかしないとかの頃だったと思うので、はい、そんな感じなんですよ、はい、とりあえず。ですね、今日はですね、Android のお話をしようと思っています。 Android のお話といってもですね、 Android 多種多様でですね、最近山賀さんの、Android ML でも Android 使いたいんだよねって入ってきて、これがわからないあれがわからないっていうと、もう大体こう最初この 3,4 年前からやってた人がポンポンポンと教えるんですけど、いつの間にかどっか行っちゃったな、あの人どうしたかなみたいなねそういうのもあって、でも端末は、年々進化し続けているようでですね、ネクサスもどうも販売を終了して、ピクセルでしたっけ今度。
ピクセルですね。
ピクセルですよね。
販売終了なのネクサス。
もう Google ストアから消えてますね。この前の Google の発表会の後に消えたそうです。 なのでなんか今度ピクセルっていうので、出していくそうなんですけども、
なんかこの前7が出たばっかりなのに 7.1 でピクセルは出るんですよね OS。
ああそうなんだ、
うんうん、
もう時期に端末出てくるんですかね。まだ出てないんだよね。
まだですね。もう多分近々 Google のまたイベントがあるんじゃなかったかな。であんまり曖昧なことを放送で言うのは良くないと思うんですが、
うん、はい、ちょっと楽しみではあります、
ね、はい。
で今日はですね、あの、まあ、ちょっとキャリアが限られてしまうんですけども、なかなか動きがいいよっていうことで、じゃあこのAndroid のいいところはですね、あのその端末固有の動きっていうのがあるので、その固有の動きを、使ってる人にレクチャーしてもらおうということが可能でして、視覚障害者界隈では多分この端末についてまだあんまりレクチャーしてる人がいないんじゃないかなというところで、なんとなく話をしていたところから放送やりませんかということで来ていただきました。
はい、持ちかけてしまいました。しかもこれ決めたの昨日の夜ですよね。
そうそうそうそう、一昨日ちょっと話を持ちかけられ、
はい、
あ昨日か、
いや一昨日、そうそう、ちょろっと話をしてそこでは決まらず昨日の、
そうです、ね、
夜に、
じゃあやりましょうってことでやることになったわけですけど、お題はですね、Android One っていう端末ですよね。
はい、 Android One 507SH です。
ですって皆さん 507SH で検索してみてください。すげえ人任せ。
まあ、SH っていうぐらいなのでシャープの端末ですね、はい、
ということでですね、今日はその端末を用いて、まあ、時々やっている Android の初期設定をやりたいなっていうのは、結構自力でいけちゃいそうな感じです。いつもあのネクサスでも最初は英語の音声で後で日本語に切り替えなきゃいけないとか、まあ、トークバックでやっても、そんなところがあったんですけど、以前紹介したものの中にはサムスンのギャラクシーかなんかだと、サムスン TTS かなんかが喋って使えたなんていうものもあったんですけども、これはトークバックですよね。
トークバックですね。
トークバックの日本語 TTS で最初からいけちゃうよっていうんで、先ほど、はこの放送始まる直前にリセットをかけていただきまして、
はい、
まあ、全部設定してからこの放送をやるのはなかなか酷だねということもあって、今日やることとなりました。
はい、
連休最初ですので皆さん、ながらでいいですから聞いていただければ思います。ですいません、これ始める前に、後ろで流れている音楽は、鈴木かな子さんの、プレシャスシーズンの中から、今流れているのはウォークウォークウォークです。明日多分、東京の町田で、町田の駅の近くのマホロ座で多分コンサートがあるそうですので、まあ、行かれる方はおなじみなのかもしれませんけども、Amazon だとかそういったところでも販売してますので、鈴木かな子さんの名前あるいはプレシャスシーズン等々で検索していただければと思います。では端末の設定の方に入ろうと思うんですけども、
あ、その前に端末の外観を説明した方がいいんじゃないですか。
そうですね、そうですね。
これ僕が言うよりデカプーさんから言ってもらった方がいいんじゃないですか。はい、
デカプーさんから行くんですか。
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい、はい、
ところでチコさん、
はい、
なんかツイッター流れてます
どう、
はい、どう、
アオキンさん、
はい、
ちょっと待ってください。
あ、これあれか、イヤホンが上なのね。
ん？
あ、そうそうそうそうそう。
はい、青金さん、
はい、
こんばんは。久しぶりの放送楽しみです。をテスト放送やってる。
はい、
ありがとうございます。はい、あと高橋和人さん、 おっと久しぶりの放送を待っておりました。ありがとうございます。
ちゃんと待っててくださる方がいるんですよ。もっとやらないとデカポさん。
シンさん、こんばんは。かなり久しぶりですね。アンドロイドといえばピクセル欲しいですが、
ピクセル欲しい
っすね。買えません。わら。
買えません。買えません。
なんかいろいろ買ったんじゃないですか。
ね、買ったんじゃないですか。iPhone 7 Plus とか Apple Watch とかなかなか欲しいっすよ。欲しいです、はい、先立つものがありません。そんな感じ、
以上ですかね、
はい、それでは端末の外観からいきましょうかね。これねこれね
どうしました。
ああサイズはですね、画面サイズは iPhone 6S と同じっすね多分。
多分
ちょっと全体の枠が、ほんの数ミリずつ大きいかなっていう。
うんうん。
で厚みはまたちょっと厚い
かな。うん。
ちょっとじゃ分かんねえよって話だよね。ね、2ミリぐらい厚いんじゃないかなきっと。
うん、
重さはね。やっぱ iPhone ちょっと重いかな。でも同じもんぐらいかな。
メーカーページには確か 130g かなって書いてあった気がします。画面サイズは、5インチですね。
ああ5インチなら、
うん、
5インチか。じゃああの画面の
縁がね結構広いんですよね。
縁が広いね。
うんうん。画面のとこだけで見たらちっちゃいんですけどね。
常にかっこいいですよ。これガラスフィルム貼ってません？
ガラスフィルムではないと思いますよ。一応、ガラスだとは聞けませんでしたけど、あの、なんだっけ、サラサラタイプのやつは貼ってありますけど。
いや、これ多分ガラスフィルムだよ。
ですかね。
だって、えらいがっちりしてるよ、このフィルム。
まあ、確かにがっちりはしてるんですけど。ガラスフィルムだとは紹介されませんでしたよ。なんか、あの、光沢、何でしたっけ、光沢防止でしたっけ、光沢タイプのやつとサラサラタイプがあって、あ、サラサラの方がいいですって言って、サラサラを。
ちなみに、おいくらぐらいしました？
フィルム？
うん。
2000円かな。
あ、じゃあガラスじゃないかもな。でもなんかすごいしっかりして感じいいんですけど、
う
ん、
はい、
はい、あそれでですね、
はい、
ホームボタンはありませんね当然ね。
ありませんね。画面上はボタンなんもないですね。
でサイドにですね、
はい、
サイドっていうか、
どっちサイド行きますか。
まず、まあ、画面を上に向けたときに一番手前の面からいきますか。
はいはい。底面というか底辺というか、はい、
そうですね。底辺にはですね、
はい、
何コネクタージャック、
はい、ちょうど真ん中に充電器マイクロ USB を挿すジャックがありますね、
はい、位置的には iPhone と同じですよこれ
ですね。
で底辺にはそれしかなくて、
いやいやいやいやいやいや、ジャックの左側にこう細い穴が開いてると思います。
本当だ、細長い穴があるね、
はい、そこがスピーカーですね。
ああ、指引っ掛けて開けそうになっちゃ
った。いや、やめてください。勘弁してください。
デカプーに壊される。でそんなわけで、
じゃあ多分ジャックの右側にちょっと穴があるんで、そこがマイクだと思います。
はいはいはい。マイクは下だけですかね、これね。
だと思いますけどね。
そうですね。じゃあ、右の脇いきます。
はい。
右の脇、上の方ですね。iPhone で言うと、電源ボタンのあたりに、電源ボタンちょっと下ですね、に、小さめのボタンと、小さめの細いボタンと、
はい、
その上に、
はい、
長めの細いボタンが、
はい、
間1センチぐらい空いて並んでます、
はいはいはい、
でこれは多分手前が電源、
はい、
で手前っていうか下側が電源で、
多分ちっちゃい方の下に、あ、ちっちゃい下にあるボタンが電源ですね。
で上にある長いボタンが多分アップダウンキー、
そうですね、ボリュームキーですね、はいはい、
はい、 右サイドはそんなもんですね。
ですです。
上に行くと、上に行くと一番左上にイヤホンジャックがあります。
はい、
私個人的にはイヤホンジャックは下にあってほしい人なんですけどね。
ああ、 iPhone 的な感じの。
でもこれ多分分かれると思うんですよね。上のあった方がいいって人と下にあった方がいいって人、ね、手前側は邪魔だって思う人もいるだろうから、
うんうんうん、
で、左側です。左側にはこの、ちょうど、さっきの右側の、ボリュームキーのトイ面ですね。ちょうどトイ面に、それこそ長さ的にはそのボリュームキーと電源キー合わせたぐらいの、これカバーですかね。
あ、そこがあれですね、カパって開いて、あのマイクロ SD と SIM カードが刺さるようになってますね。
このカバーは
爪引っ掛けていただくと開きますね。
縦に開く？それとも
縦ですね。
縦か。縦で
上方向に確か開く。
あ、上方向に開く。ということで下方向から指を入れて、いいよ。
爪引っ掛けるところが多分。
あ、ありましたありました。あ、開きました開きました。
開きました。よかったです、壊れなくて。
あ、よかった。怖いね。で、
画面側が SIM カードで背面側が SD カードですね。もう刺さってますね。
はいはい、これがですね、だいたい SIM のこうキンキラキンの方が画面を向くんですね、きっと。で、気をつけなきゃいけないのは、SD カードのところにも SIM 刺さっちゃうんですよ。
ほう、
意外と。
ほう、
で逆もしかりで。
ほうほう。
でも、SIM が刺さったかどうかを判断する方法ってあるの知ってます？
いえ。
実はですね、まあ、電源を入れてからやっちゃいけないって言われるんですけど、
はあ、
電源が入ってる状態で SIM を刺すとリセットかかります。
電源が入っている状態で SIM を、ああ、なるほどなるほど。
強制的に再起動していきます。
うんうん、
勝手にそこで電波は来ないので。
はいはいはいはい。
で、それが来ないってことは正しく入ってない。
電源入ってる状態で SIM 抜いても再起動しますよね。しちゃダメだと思いますけど。
あ、そうだっけ。
僕そうでしたよ。
本当？
この端末ではやってないんですけど、前の端末はそうでした。
おー。なので、その SIM スロットに変化があると再起動がどうもかかるらしいってことですね。
ですね。
はい。という確認方法も、よしあしは別として。
いや、決しておすすめしないですよ。
ダメよ、やってはいけませんよ、
まあ、ダメなこと放送で言っちゃダメよっていう話もありますよ。もう言っちゃったからもうおしまいですね。
ダメよって言ってるんだから。私はやっていいなんて一言も言って、話は最後まで。
あ、でも人間都合のいいことしか記憶に残らないから。
私よくやるんですよ、なんかね、アプリでもね、例えば連絡先は同期しない方がいいです、個人の判断でやってください、連絡先を同期するとインターネット上に情報がばらまかれますっていうのをね、同期した後に見ちゃったとかね。
残念すぎます。
そうそうそう、遅えよみたいな。、はい、外観は、あ、裏はですね、背面これなんだ、なんかシール貼ってありますね。
Google のシールじゃなかったっけ。か、防水のなんか説明が書いてあるし。
はいはいはい。で、上にですね、上のちょうど真ん中にカメラのレンズがあります。
丸くボコってなってますね。
はい、さっきは電源が右、電源とかボリュームボタンが右にあった状態で表を見てましたけど、今度は反対になってますので、そうやって見ると、真ん中の上のところに、なんだ。レンズがあって、そのすぐ左側に、多分これってお財布携帯かなんかついてます。
お財布はないですけど NFC はついてますね。
で、多分その NFC の読み取り機がそのレンズ、カメラレンズの脇にポチョンとついてますね。はい。
あれって触ってわかるんですか。
これはね、
だいたいいつもカメラ編だろうと思ってやってるんですけど、
まあ、そこわかんないですね。
ない機種もありますけどね。
はい、ここわかんないです。
見た目的にはどうなってるんですか、そこって。
黒いポチって感じの。
へえ。
黒いポチっていうね、カメラレンズの10分の1ぐらいの大きさでポチってなってます。
ほほ。
で、その、それとは反対側に、これロゴマークかな、なんだろう。
なんか細いシールみたいなの貼ってあります
ね。ありますね。剥がしてみるこれ。
いや、どっちでもいいですけど。
いや、やめようよ。
いずれ取れるでしょうし。
取れちゃうのかな。
シャープのマークかな。
これはですね、
なんかね、横幅は1センチぐらいあるんですけども、縦は5ミリないぐらいの細いシールが貼ってあるんですよ。
で、これには
ただ、ね、
あ、ナノユーシムって書いてあります、ここに。
ほ
の、なんかそうやって書いてある。
ナノシムを使うこの端末では使ってるよってことですかね。
うん、それがシールでポチョッと貼ってある、うんうん、で、その下の、シールにはですね、 NFC アンテナについて、
へ
え、矢印部にアンテナ、矢印部にアンテナがありますって書いてあって、
うんうんうん、
その矢印はどこにある？だから他の機器の NFC アンテナに、かざすことで、まあ、データのやり取りができるよっていうことが、うんうん、この NFC について書いてありますね、
うんうん、
あとはこうなんか高熱警告で
下の
方には、
はいろ、はいろな注意事項が
そう書いてあります。
結構真ん中辺にドーンって大きいシールで、
ね、これは剥がしていいですよってことらしいんだけどね、
はいはい、まあ、使っていればそのうち取れてきますよね。端っこからだんだんこうノリが弱っていき、
うん、で、あの、このシールの真ん中ちょうどど真ん中あたりに細長い穴が、
そうそうそう、
シールの穴が開いてる。ここ何が書いてあるかというと、シャープって書いてあります
ね。あ、そうなんですね。へえ、知りませんでした。
まあ、この端末はシャープって書いてあって、一番下にAndroid 1というふうにこのシールの下のボトムのところですね、うんうんうん、に書いてあります。
なるほど。言ってませんでしたけど、 Android 1ってどういう端末かっていうと、他の Android の端末はもう基本的にメーカーが好き勝手作っていいことになってるんですが、 Android 1は、まあ、シャープが作っているんですけど、 Google がしっかり監修をしていて、で、かつ、OS とか、セキュリティパッチのアップデートとかを頻繁にするよと。で、OS のアップデートも2年間は保証するよっていうタイプの、端末です。
何、 OS のアップデートを2年間保証してくれんの？
うん、
まあ、2年間経ったら違うもん買うから、その間保証してくれんならいいね。
そうですね。なんだかんだね、やっぱり最新の OS が使える方がいいですよね、アクセシビリティ機能を使っていく以上。
山賀さんはこの端末を買っ、あれ、でも Y モバイルの端末ってこの前機種変してませんでしたっけ？
気のせいじゃないですか、ね、
気のせいか。聞いちゃいけないことを今聞いた気がする。
失礼いたします。2月ぐらいに機種変してますが。
あ、もうでもそんな前なんだ。あ、はい、でもそうだよね。結構山川さん何年も一つの端末を使う方なので、
ちょっとね、
ちょっとびっくりしたんですよ今回。あれと思って、あれ、この前買ってなかったっけみたいなね。
まあ、ちょっと前回はいろいろ料金プランとかのいろんな兼ね合いがあり、変えざるを得ない状況だったので、
うんうんうん、でそれはそれで持ってらっしゃる？
あります、あります。
うんうんうん、
ちょっとその端末に不満が出てきたの で、 でたまたまこれの特集を、見たので、あ、これなら変えてもいいかな、2年使えるなっていう感じで、
なんか
触手が伸びました。
アンドロイドって微妙にもっさり感を感じてたんですけど、実はちょっとこの前この山川さんの端末触らせてもらったんですけど、快適、結構快適なんですよね。
で、実はこれ買うのも実は結構賭けで、前使ってたのもシャープの端末なんですが、シャープの端末って液晶パネル の振る舞いがオリジナルなん、メーカーオリジナルなんで、ちょっと独特なんですよね。なんか前の機種も買ってすぐタッチの感度が悪かったりとか、思ったように操作ができなかったりで、 今もなんかこう微妙にジェスチャーの効きが悪かったり思ったように動作しなかったりなどなどあったので、この Android 1ももしかしたらそういう問題が出るかなと思ったんですが、まあやっぱり Google はがっちり管理しているらしく、その辺は全然なく、むしろ快適ですね。 Nexus を触ってる時と同じぐらいもうストレスフリーな、はい、使用感でした。
いいっすね。じゃあ2年間まあじゃあこのスペックについてちょっと伺いたいんですけども、
スペック、はい、覚えてるかな、
まあ分かる範囲でいいです、
はい。
まあ、2年間まず Android が OS が最新が使えるよと、
はいはい、
これは Nexus と同じ
ですね、
そうですね、ある意味ね、
はい、
で、ということは今あれですか、これあのなんだっけ、何プログラムって言うんでしたっけ、 Nexus のあれは
何プログラム？
なんだっけ、これベータ版とかが使えたりとかする
んですか？あ、ベータプログラムのことですか？
そうそうそうそう。あれは使えるんですか？
表記はなかったので分かりません。
そうなんだ。うん、でもまあ今はじゃあとりあえず 6.？
今は 6.01 かな。
が使えてるんですね。
6.1 を経由して7になるのか、7に途中で上がるのか分かんないですけど、
うんうんうん、
まあいずれにせよいつか来ると思いますね、うん
うん、で SIM はナノ U SIM
らしいですね。
ということは、iPhone と同じですね。
ほうほうほう。
でこれは SIM フリー端末ですか？
シムフリーではないんじゃないんですかね。一応 Y モバイルからしか今んとこ出てませんよ。
そっか。
まあ、6ヶ月かな、使えばシムロック解除はできると思う。確か今はそういう。
はいはいはい、はい。
あれですよね。
280日ですよね。
ですよね。
じゃあ、まあ、そんなとこだと思うんですけども。
あとは、一応防水ですね。
防塵は？
防塵はついてないです。
防水なんだ。
はい。
IPv6 とかなんかそういうのなのかな。
そんな感じです。IPv5 かな、6じゃなかったような気がします。すいません、意外と分かっておりません。
いやいやいや。で NFC が使えて、
うん、
お財布はついてないよ。
ついてません。赤外線もついてません、
うん、あ、赤外線もないのね。
はい。
Android って意外と NFC でデータのやり取りするからね。ほら、なんだっけ、アクティベートするときももう一個の端末持ってればそっちからかざせば、
はいはい、
重ねればね、なんだっけ、アカウントを移せたりとかも、
アンドロイドビームを利用して、
はいはいはい、あれ便利だなと思うんですけど、
パーマン のコピーロボットにおでこをくっつけるような。
あ、そうですそうです。まあ鼻くっつけるとちっちゃいあれに戻っちゃいますけどね
この話分かる人どれくらいいるんだろう、聞いてる人
うちらの世代までだよね、パーマはね、きっと
でしょうね。
山君の世代は、山田さんの世代は知ってるんだね、パーマ。
知ってますね。
そっか、
まあ、まあでも今アマゾンとかで見れたりするから、あれですかね、あんま関係ないですかね。
まあ頭がパーマなのは私なんだけど頭がパーマじゃなくて頭が伸びたくんかもしれない。まあいいや。まあ、外観、端末の仕様というか、はそんなところですかね。
そうですね。
バッテリーってどれぐらいの大きさなの？
3000mAh。
お、でか
な。はい。
大きいですね。
はい。
はい。まあ、トークバッグ使うんでね、やっぱりバッテリーは大きい方がいいかなと思ったりするんですけど。
で、ストレージは 16GB かな。はい。
マイクロ SD は、
200GB まで
い
きますね。
お、いいっすね。それは色ホワイトですけど、やっぱ黒もあったりするんですかね。
黒と、青だったかな。3色展開です。
赤がいいです。
いや、そんなことを申されてもですね、はい。それは、こちらまでお問い合わせください。
いいよ、塗ってあげるから。
いやいやいやいやいやいや。
チコさん。
はい。
なんかある？
はい。
はい。
ヒカルさん。
はい。
こんばんは、聞かせていただきます。
ありがとうございます。
こんばんは、ありがとうございます。TS さん。こんばんは、お久しぶりです。楽しく聞かせていただきます。 こんばんは。
楽しめるかどうか分かりませんけど、よろしくお願いします。
高橋和人さん、はい、私もスマホは Android から入りましたから、入りましたので、今日のお話は興味大。で、もう一つ、高橋さんで、Android 解体ショー。
ほうほうほう、
多分なんか外観とかを説明してたからだと。
あ、解体症ね、解体病気ってことね。
うん、
あ、解体症、
解体症、解、
マグロの解体症、
マグロの解体症、解体か、そっちね。
いやね、僕も最初今解体症の病気の方かと思う。
私も最初解体笑いだと思ったんだけど。
あ、なるほど。
いろんな捉え方がありますね。
一文字ずつ読んだら解体症だと。
なるほど、
解体症ね。
いやでも解体しちゃまずいからね。
やってみたいで、
やめてください。
すいません、ちょっと最近ストレスが。
いやいやいや、あの僕のものを使って解消するのだけはやめてください。
新しく買ってあげればいいんでしょみたいな。
いやいやいやいやいや、あのまだ1週間経ってないんで真面目にやめてください。
他にあります？
あ、それだけです。
はい、OK です。では
行ってみますか。
行ってみましょうかね。
じゃあ、
あれ？ところで何番だったっけ？
何がですか？
え、この刺さってるケーブル何番だったっけ？
いや、それは知りません。
5番かな。はい、行きましょうか。
じゃあ端末を。
あとね、机の端っこに置いてます。
トントントントン、あれ、どこだ？
左の端にない？すいません、この部屋3人とも全然違うテーブルに座ってるもので。
ありました
ありました。山川さんが部屋のど真ん中にある大きい机に座り、チコさんが部屋の一番右端っこの、自分のテーブルに
僕から見て右斜め前方にチコさんがいます。
で、山川さんから見て左前方に私がいるのは実は三角形になってるんですね。
はい
はい、
三角関係になってます。
そしてなぜかみんな背中を向けているという。山賀さんが二人の背中を見ながらやっているって感じですね。
今日ね、二人とも赤なんです。僕一人だけ赤じゃなくて仲間外れなんです。
だから血で染めてやる。
いやいやいやいや。
はい、それでは、完全にリセットされてありますので電源を入れてもらって、
はーい、
多分、
最初のウェルカム画面的なやつが
出ますよね。
出ております。で、ここで2本指を置きます。あり？
ちょっと待ってね。
一番びっくりするパターン。
てかね、俺が間違ってんのかな？ちょっと待って。あ、俺が間違ってる？
さて、突然トラブルが発生しております。どうなるでしょう。
ちょっともう一回指を置いてみて。あれ？
ここで喋りますよっていう展開でしたが、
ミキサーの問題じゃないな。
じゃじゃーん。
やっぱり5番だよな。
ちょっと一回抜いていいですか？
はい。
よいしょ。
いや。よくないよ、全然感じはね。
なんか変なものが喋りましたけど、今。
山川さん喋らない？
ちょっと待ってください。今いっぱい切りました。
あ、どれかは分かったのでこれだ。
で、もう一回つけます。
私のマイク入ってないんだよね。
入ってる、
入ってますよ。
あ、入ってるの？大変。
今入ってます。
実は今日ヘッドホンをしてないので、はい、
何が起こっているかさっぱりわからない。
番組の進行状況が全く分かっておりません。
実 はね、チコさんはつい先日まで喋れなかったんですよ。
何もわけわかんない
。こんなに普通に日常会話ができない人だったんだけど、おかしいな。
今日から喋れるようになる。
うん、でも本当そんな感じだね。今日ほど喋れてないね、ここのところね。すいません、喧嘩したわけじゃないですからね。
デカプーがいじめるから。
誤解のないようにしておかないとえらいことになりますよ。
一応言っときますからね。
ちょっと耳の調子が悪くて、
はい、あのシャレにならないんですよ本当にね。まだどうも聞きたくない音が世の中にはたくさんあるみたいで。
デカプーの声も聞きたくないってことですか。
デカプーの声も聞きたくないから目回っちゃうんでしょ。
うるさいな。
うるさいな。
あれ予定と違うぞ。
ほら、シンさんがほら、そうか三角関係だったのかって言ってますよ。
三角関係ってね、普通は真ん中にいる、真ん中にいる人ってわけじゃないな。三角関係はそうだね。三角関係。
昔のなんかドリカム状態みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
でもなぜか私が真ん中じゃないんだよね。
そう。だからね。真ん中の人にだとしたらね、ちょっと怖いよねっていう、う
ん、私が真ん中じゃなくて、ね、真ん中で取り合いをされてるのは山賀さんですか、
ね、怖い、あれ
いいんですけど、メイン、あの今日のメインが喋らないんですけど、
喋らないですね。
なんかうちにあの湿度計っていうのかな、
はい、
なんかにゃんこちゃんの
ちょっと持ってきてみ、
え、
あのね、今ね、時間潰す、今、時間潰さなきゃいけないの、今。
すいません。まさかのまさかで。
はい。あの、7月にですね、お友達の家に遊びに行ったらですね、なんか喋ってるんですよ。で、これ何って言って、即買いしました。
もう見るとすぐ欲しくなっちゃうからね。
でもね、そんな買ったらね、まあ湿度計だったんですけど、こいつね、
これ湿度とは何の関係もないんだけど、
あの猫ちゃんなんですよ。三毛猫とハイ猫ってのがあって、三毛猫の方が可愛いので買うなら三毛猫をどうぞ。
いやいやいや。なんか湿度が上がると尻尾の色が
黄色になり赤になり、
で通常は緑、
そう、ちょあの一番快適なのは緑
で、どうもなんか湿度が高くなるとなんか
大変とか、ちょっとどうにかしてよみたいな、
温度管理してくださいっていうのをなんか喋るんですけど、
でこいつのいいのは、あの見えない人にとってはね、真っ暗なところでは、定期的に喋んないんですよ。で明るいと1時間に1度勝手につぶやくっていう、こう機能があるので、
夕方電気をつけ忘れた時とか喋んないなと思ったら、あの暗くなってるってい
うことのようです。まあでもね、土日ゆっくり寝てようと思うとね、とか構ってくれとか、とか
なんか湿度と何の関係もないんだけどね。放送やってんだよ。
怒んないで。
お前の声が流れてんだよ。いうね。あの。
もう夜なんだけど。なんか今は、なんか温度も湿度もちょうどいいらしいんですよね。
ちょっと2回ペコペコしてみて。
温度は23度、湿度は 55% だよ。23度低いじゃん。
今、普段は26度とか27度に部屋してあるんですけど、あの風があまりにも強いので閉めて、
今日はちょっと窓を開けられないので、
で、あの人口も多いので、あの24度に設定したらなぜか23度になっているっていう。
冷房入れてんじゃない？
冷房にしてある、うん、寒ければドライにしてもいいよ。
間違えた。
あの60% 超えてくるとうるさくなります。でね、ある人がね、布団乾燥機を入れた中にこいつを入れたら熱いよ熱いよみたいなことを言い出すらしくって、
なんてかわいそうな
大変って言うらしいですよはい、っていうちょっとかわいいキャラクターを突然紹介しましたが、
ちょっとデカブさん見ても
いただきます。はいはい、
これ多分最初のウェルカム画面だと思うんですけど。
あ、来てますね。
ですよね。だから、2本指置いてれば、このまんま置いてればっていうことを言うはずなんです
よ。今、日本語って出てるんですけど。
ですよね。
画面に指を置きます。
ヒカルさんがドキドキって言ってますけど。
僕、多分その4倍くらいドキドキしてます、今。実は僕これ買った日にお店で、まあ、いい店員さんだったのでお願いして、設定を全部していただいて、で、持って帰って、ドキュメントトーカーを入れて設定してるときに、どうやらドキュメントトーカーのインストールに失敗したらしくてですね、音がもごもご言ってたんですね。で、その日のうちも、買って1時間後くらいにもすぐリセットして、で、その時にできたので、あ、できるんだって思ってたので、デカボさんに話を持ちかけたんですが今こんな状態です。なんででしょう。
ヒカルさんがドキドキって
デカボさん反応しないですよね。
トークバック上がってこないね。
ね、
高橋和人さん、予定は未定にしてしばしば変更あり。ありがとうございます。
そう言っていただけるとありがたいですね。
ヒカルさん、これぞ生放送。
というかさ、
ん？
実はこのパターン、
うん、
あのチコが、
うん、
あのネクサスを買うのはって言ってケーズ電機で、うん、ケーズ電機だから、
ミーモパッドじゃない？
そうそう、ミーモパッド
買ってきてこの餌食になったんだよね。
でも別あれは調べていかなかったからなったんであって、
まあなるだろうっていうね、うん、元の。
こっちは別に本当にトラブルだから一緒にしてはいけません。
うん、なんで喋んないの？
謎です。一回できたことができないのってなんか気持ち悪いですね。
ちょっと一回電源落とします。
どうぞどうぞ。
電源を切る。
一応今までだとネクサスシリーズとかギャラクシーシリーズの場合は最初のこうようこそ画面というか、まあ言語とか地域を選ぶ画面が出てきた時に2本指を画面に押し付けてると喋り始めて、でそのまんま押し続けてると、タッチガイドが有効になりますよって言って、で、それを頼りに操作ができるよ。で、この端末は、さっきデカプさんが言ってましたけど、ネクサスだと、英語しかその時に選べないんですが、最初からちゃんと日本語が選べて、日本語の音声を聞きながら設定ができるんですよって、流れていくはずだったんです。
あれ、ヒカルさんのやつは読んだっけ？
ドキドキで終わったような気がしますけど。
これぞ生放送。
はい。聞きました、聞きました。
青金さん。メインが喋らない、わらわら。
笑われています。
トラブル脱出頑張れ。ありがとうございます。あと面白そうって書いてあるんだけど、
うんうん、
これは多分猫かな。
はいはい、はい、
しんさん、湿度計これですなって、
あの、来た来た来た、おめでとう。
よかったよかった。なんだったんですかね、タイミング。
もう一回じゃあ再起動しておきます。
はいはい。
また時間かかったりして。
ああ、よかった。一応喋るらしいっす。何だったんですかね。
やっぱり日本より置いてていった？
置いてていきました。ちょっと時間かかりましたけど。はい。
おーい。
もう、なんだ、
白だ。受け取りました。
はい。はい。
じゃあ、プラグを刺しますね。
はい。
で、つけます。
よいしょ。入れた？
入れました。で、今画面をつけました。
電源が入ったみたいです。プツプツ言っております。
ドロイド君が動いてます。
あのピョンピョンピョンピョンってやつね。
そうそうそうそう。
青と黄色と赤と緑の丸いのがピョンピョンピョンピョンって手前に出てくるっていうこうよくわかんない絵なんですけど。
もうちょいで来ると思います。はいはい。じゃあ2本指置いてみます。
しばらく置いててください。ダメかなって思う頃に来た。
モードを有効にするにはビーズ音が鳴るまで画面を押し続けてください。
ボリューム上げてもらっていいですかね。
トークバックオン。
ちょっと待ってね。
ユーザー補助のチュートリアル。レッスン1、画面の各部について知る。スライドノーティフィケーションスライダー。
ちょっとお待ちくださいませ。
展開ボタン。
意外に音が小さいかな。こっちで上げるか。
スライダー、メディアボタン。スライダー 73%。
シンさんがあのニャンコちゃんの URL をリンクしてくれてます。
最小レベルを超えるまで音量を上げますか。大音量で長時間聞き続けると聴力を損なう恐れがあります。キャンセル OKOK ボタン。レッスン1、画面の各部について知る。
よいしょと。
メディアボ、メディアボ、スライダー 53%、スライダー 100%。
一応これが端末側の最大ですね。
OK です。こっちで、あと調整します。
次へ。あ、よかった。さっき言った操作で無事に今、トークバックが起きてきて、今トークバックのチュートリアルが出てますけど、こんなのやってると進まないので、これは飛ばします。
画面でとにかく日本語とか、多分、アンドロイドとかいうところから、まあ、ある程度画面が落ち着いた頃に、指を、2本指を押すと、こうやって喋ってくれるってことですね。
ようこそ。言語、日本語ボタン。開始ボタン。
やっぱりここから日本語でいけるのはいいですね。
選択するにはダブル。Wi-Fi を選択。
で、Wi-Fi の設定があるんです。
Wi-Fi ネットワークの選択。
SSID は別に放送に載ってもいいですね。
はい。だってデカプーだもん。
TEKAPUU の NET コンマコンマ Wi-Fi の電波はフルです。
5ギガってのはない？
BUFFALO の G の 6D1E
コン。
ATER。
違うね。
あれ？もしかして 2.4 ギガしか対応してない
？
そんなことはないんじゃないかな。
RTS。
デカプーネットを探せ。
ATER。30RT
並んでると思うんだけど。
30BUFFAL ATE BUFFALO の G の 6D1
その間なんですけど。
なんかね、思ったより重たい。こんな重たかったかな。喋りましょう。
AT。
もしもし。もしもし。
BUFFALO。
これ違うよね。
それじゃない。フリックじゃなくて撫でてった方が早いかも。
バイバイね。TEKAPUU の NET コンマコンマ Wi-Fi はレベル3。
2ギガのでもいけちゃいますよね。
UFFALO。
全然いいよ。
ちょっとじゃあ、もったいない、時間もったいないんで。
TUFFAL。
違うよ。
AUA。
違うよ。なんかね、刻々となんか入れ替わるので、カーソルが飛ばされちゃうみたいですね。これ。
BUFFAL。
どうしてもここに繋いでほしいらしい。
AUA。AUA。バイバイね。19件中1件目から7件目までを表示しています。TKPU。
それでいいよ。
それでですね、今やっと Wi-Fi を見つけたので、セキュリティキーを入れるんですけど、
一回抜きますか。
JKL。
でですね、実はこのままだとこういう、
アットマーク、
携帯配列のキーボードで、何が問題かというとですね、これフリック入力できないので、例えば B を入れたいとき、ここを2回押さなきゃいけないのがまず押しづらいのと、かつ、これで今話すと A が入るはずなんですけど、
ドット、
になっちゃうんですね。
バックスペース。
まあトークバックの設定に行って変えてあげればいいんですが、どっちにしても、なんだっけ、何回も押すのは大変なので、一番右下、
入力方法の切り替えボタン、
これがあるので、これを押して、うん、
はい。
わざと英語キーボードにしちゃいます。
オフのラジオボタン、Google 音声。オンのラジオボタン。オフのラジオボタン、Google 音声。オフのラジオボタン、英語、米国。
これにわざとしちゃえば、パソコン配列のキーボードになるので、
はい、
入れやすくなると。
そうですね。
作戦を取ります。
あとでどっちにしてもドキュメントを変えみとかに変えるんだから。
そうそうそうそう。なのでいいかなと。ということで、ちょっと一回抜いてパスワード入れます。
ギャ。
ごめんなさい。
はい。ということで、しばらく、この状態もしかして俺一人で喋んなきゃいけない？ですね。ちょっとツイッターを見ましょうかね。はい、見ますよ。あ、いいよ、マイクオフってあるので。シンさんのリンク、ああ、大してじゃないな。ヒカルさん、やっと来た。すいませんね、音声がなかなか出なかったので。トワさん、こんばんは、聞かせていただいています。ありがとうございます。すごいな、しばらくやってないと、わかんない人がいるぞ。高橋勝人さん、おっと、ようやく出た出た。はい、出ました。青金さん、お、脱出おめでとうございます。あ、脱出おめでとう。Google TTS が、そうなんです。Google TTS が出るんです。なるほど。ということで。で、この端末は多分最初から SIM カードが入っているので、今どうなのかな。昔は通信がないと、Google 日本語 TTS って、声が出なかったんですよね、確か。
でもこの音はあれですね、ローカル用の音なので。
あ、これはローカル用の音なんだ。
うん。
じゃあ出るんですね。 はい。つながった？
まだです。
はい。ということで、皆様、デカプーと遊んでください。聞こえたよね。1件目から7件目までを表示しておりますって言ってますけど。
え、聞こえてる？
うん、俺が今マイク上げちゃったから聞こえた。大丈夫です。はい。そう。で、まぁ、ちょっと戸惑っちゃいましたけど、音が出なかったら最初は何もできなかったわけですから、これが Google の TTS でできるようになったっていうのはやっぱり大きくって、まあそもそも、ね、Android Google が出してるからといって、Google、トークバックが入っていない端末っていうのも世の中にはたくさん存在していますから、自分が欲しい、って思う端末にトークバックの機能が、トークバックってメニューがあってもトークバックの、トークバックのアプリをインストールしてくださいみたいに出たりすることもあったりするので、購入したい、使用してみたいっていう時には自分が使う端末がそれに対応しているかっていうか、もともとトークバックが入っているかどうかっていうのは一応確認をした方がいいのかな思います。まあ、それも楽しみであったりするんですけどね。はい。そうなんです。あ、トワさん、何回か私コメント、ん？何回かコメントしたりしてますよ。すいません。ごめんなさい。しばらくこの世界から離れてたせいか、もう、わけわかんなくなってます、今。はい。いつもありがとうございます。それから、ですね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。つながらない？
意外とね、意外とキーボードが重くて入らないので、
これで。皆様、すいません。少々。音楽をお楽しみください。
端末が増えた場合。
大変皆様お待たせいたしました。
失礼しました。
はい、本当に失礼いたしました。
4G 電波状態。
バッテリー 72%。Wi-Fi のところでパスワードを入れるのにちょっと手間取ってしまいました。無事。デカブさんの力を借りて今入力が終わりました。
フォワイフ。
よいしょ。
ワイ。バッテリーな。端末が増えた場合、すでに使用している Android 搭載端末がある場合は、現在の設定をこの 5.7SH に簡単にコピーできます。オフ、別の端末から Google アカウント、アプリ、データをコピーするのラジオボタン。
ね、
切り替えるにはダブルタップします。
Google に情報がある場合はこれで引っ張ってくることができるんですけど、今回は使わずにいきます。
オフ、コピーしないのラ、コピーしない、オン。次の手順を言ってこの端末をセットアップする。
で、押します。
戻るボタン。次の手順、次へボタン。ログイン。情報、情報、アカウントの、その他、ログイン、
ヘルプ、編集、スキップします
、または、スキップボタン、アカウントの設定をスキップしますか、アカウント、Google アカウントがない場合、次の操作は、Google Play から、アプリを、端末保護機能、 キップボタン。
まあ、ここでスキップしても、後から、アカウントを入れたりすることもできるので、
名前
そういう風に使うこともできます。次へボタン。とりあえずアクティベートができれば、
アカウント設定、メールのセットアップ、個人用、オフのラジオボタン、オフのラジオボタン、エクスチェンジ、仕事用のメールアドレス。
あれ、マイク入ってません？もしかして。
選択するにはダブルタップします。
メールの設定をしますかのところが出ているので、
オフの
これも今はいらないので飛ばします。
別の Google アカ戻るボタン、次へボタン、別の Google アカウントを追加するには、セット、オフのラジオボタン、後で
にして、
戻るボタン、次へボタン、
次に行きます。
スマートフォンの保護、スマートフォンの保護、このスマートフォンを他人に無断で使用されるのを防ぐには、端末保護機能を有効にします。詳細。
まあ、
この端末を保護し、画面のロック解除にファインパターン、またはパスワードを必要とするチェックボックス。
これもいらない。
戻るボタン。次へボタン。
このまま行きます。
画面ロックを選択。画面ロックを選択。
で、ロックの仕方を選びます。選択する。
パターン、ファイン、パスワード、戻るボタン、次へボタン、向こう、
普通のスライドで解除にします。パターン、
画面ロックを選択。次、戻るボタン。
あれ、スマートフォンの、
このスマートフォンを、詳細。このスマートフォンを他人に無断で、オン、この端末を保護。この端末を保護。し、画面のロックか、スマートフォンの、このス、詳細、オフ、この、戻るボ、スキップ、オフ、この、戻る、
スキップ、スキップにします。
通知、端末保護機能が有効になりません。このスマートフォンの紛失、盗難、データ消去時に他人に使用される。
本当にしないでいいんですか？問い合わせが来てるので、
無視してスキップボタン
を選びます。
Google サービス、Google サービス、これらのサービスでは Google を利用できるようにします。プライバシー、オン、Google の位置情報サービスを使用してより素早く正確に、アプリ、詳細、
この辺はお好みですけど、Google サービス、位置サービスをオンにしとかないと、
選択するにはダブルタップします。
とか使えなくなっちゃいますので、
オン、位置情報、オン、
このままこれはいっちゃいます。
この端、Google リ、プライバシー、戻るボ、次へボタン、端末のロックを解除、ホーム画面0分の1。
はい。ということで、とりあえず、中に入れましたと。
すいません。トラブらなければ5分以内で終わります。
大変失礼いたしました。はい。
なんかね、そのカーソルとの兼ね合いだったりとか。
なんか思ったより重たかったですね、今日。
もっさりしてましたね。
はい。
はい。一応、そんな感じで、まあ、音声が出てしまえば、こっちのもんだと言いたかったんですけど、音声が出ても苦労したのが今日の放送でした。悲しいですね。まあ、でも、この音声が出ないがために、英語で最初、言語を英語に設定して、Google の英語音声で設定して、後で日本語に切り替えて、みたいなことをしなきゃいけなかったりとか。
まあ、ていうか、そもそも、ネクサスの時って日本語選べないんですよね。最初の段階で。
そう、なんだっけ、トークバックオフにしないと、日本語が選べなかったんで、日本語が選べるようになったってことは、音声がそれで乗るようになったっていうことなんだろうな、というふうに思います。
はい。
ツイッター見ちゃいますね。トバさん、はい、なんだかトラブル続き。はい、その通りでございます。
お騒がせしました。
チコさんから、すみません、チコは退席させていただきました。デカプーさん、曲紹介してください。なぜか退席した人に怒られて、DY さんの、曲を使わせていただきました。あれをさっき、茜色って言わなかったっけ？言わなかったのか。
DY さんの曲だとは言ってた気がしますが、はい、曲名は言ったかどうか覚えてないです。
茜色の空をさっき、
画面オフ。
お聞きいただきました。で、それでですね、 まあ、こういうことができますよっていうことで、まあ、Google、Android One か。Android One の端末と、まあ、初期設定と紹介しました。で、まあ、初期設定は、まあ、なんで最初できなかったのか分かんないですけど、できなかった時にはもう一回再起動してみましょうっていうところで。
そうですね、電源入れたり切ったり。喋んない時でも電源ボタン長押ししてれば切れるので。
アクティベートね、し終わってないんで切れちゃうんですよ。
はい。
っていうのもありますので、それでやっていただければいいと思います。で、あとは、今日やるのは、
Google Now Launcher。
Google Now Launcher。ってことは、私の端末でやる？
いや、このまんまいけると思いますよ。
あ、ほんと？
はい。
じゃあ、それは、最初 Google Now Launcher なんでした？
あ、デフォルトがもう Google Now Launcher ですね。
素晴らしい。
で、なので気づいたんですよ、僕逆に。
ああ、なるほど。
それがなかったら多分ずーっと気がついてないです。
今までノバランチャープライムを結構推奨してきた。
まあ、プライムじゃなくてもいいんですけど、まあ、ノバランチャーが一番いいかなっていうことを結構声大きくして言ってましたね。はい。
で、今回 Google Now ランチャーを、紹介したかったのには理由があるんですね。
はいはい。ノバランチャーすごい良かったんですけど、途中からこう、アプリの追加とか移動とか、まあ要は追加するときにこう好きなところで簡単に追加ができたんですけど、それができなくなっちゃったんですよね。で、移動させるのもなかなか難儀で、そこだけがこう、足りない部分だったんですが、Google Now ランチャーは、メニューから、アプリの追加もできますし、移動も、簡単にできるので、お、これはいいぞというのをこの機種に変えた時に見つけて、で、リカプンさんに紹介したと。まあ、そんなわけです。
なんだろう。最近は、実は、iOS でも、
うん、
iOS 10から、
はいはい。
どのアプリを、どこどこの列の、どこどこに移動っていうのが、ジェスチャーでできるようになったんですね。
はいはい、同じような感じですね。はい、
それがこの Google Now Launcher だとできるっていうのができていたのか、できていて今まで気づかなかったのか、最近できるようになったのかちょっとわかんないんですけど、まあそれが、できているのがこの Google Now Launcher というホームアプリなので、まあホームアプリって言ってこう Android を使ってる人はねわかると思うんですけども。ホームアプリによって、ちょっと、なんだ、
曲が勝手に流れ始めた。ちょっと待
ってください
。
私？
違います。僕の機械から。
あ、びっくりした。あ、びっくりしました。
なんで急になったんですかね。
ああ、びっくりしました。私は何もしてないのに、なぜ音楽が流れ始めたんだろうと。ちょっとびっくりしたんですが。
はい、すいません。はい、腰を折ってしまいました。いや、僕が折ったわけじゃないですけど。
ああ、びっくりした。
僕もびっくりしました。
はい、そう。で、何話してたんだ。
ホームアプリの話。
あ、そうそう、ホームアプリ。そう。ホームアプリによって動きが少々変わるんですね。で、まあ、そのアプリの配列だとか、アプリ、それこそ追加したり消去したりとかっていう仕方が、そのアプリによって違ったりもするし、まあそういうのがあるので、で、トークバック使用時でも、OK Google、まあ、
僕の端末が今、デカブーさんの OK Google に反応しました。
あれなんでだ
?Google results for I don't think about you, I think I'm okay, Google.
だそうです。
I don't think about 何ですか
ロック画面オフ。
ちゃんと聞いてませんでした。OK, Google って言ったように思うけど、みたいな感じだったんじゃないかな、多分。
OK, Google。あれ反応しないよ。
多分ね、画面がさっきついてて、それで反応したんじゃないかな。はい。
あれ線がつながってないと画面オフの時にいかないんだっけ？
そうですね。あ、いや、あ、まあその辺は OS のバージョンによって違いますね。
そっか。
はい。
なんか英語で答えられてしまいました。はい。
きっとネイティブの発音に聞こえたんじゃないですか。
はい、素敵でしたね。ちょっと可愛くはなかったけど。
いや、わかんないですよ。あれを可愛いと感じる人もいるかもしれないですよ。
あ、そっか。好みはいろいろ。
はいはい。何の話ですか。
そうじゃなくて。あ、で、そう。で、それが、例えば設定とかから行くんではなくて、そのアプリの移動が、ローカルコンテキストメニューっていうジェスチャーの中から行けるんですよね。
そうです。トークバックの中にカスタム操作っていう機能があって、これがローカルコンテキストメニューの中に出てくるんですね。で、ちなみに一応、標準では割り当てがないんですが、自分で好きな方向のジェスチャーにカスタム操作を呼び出す機能を当てることもできます。
うん、うん、うん。
まあ、いちいちローカルコンテキストメニューを経由しなくても済むわけですね、そうすると。
はい、はい、はい、はい。ということで、それをせっかくですから見せていただければと思うんですが。
よいしょ。
21時53分。端末のロックを解除、Google。一度クオート T シンクアバウト U1 シン。一度。
なんか謎のものが出ている。
フォルダ、Y、モバイル。
でですね、なんで僕がそれに気がつけたかっていう話なんですけど。
Chrome。選択するにはダブルタップします。押し続けるにはダブルタップしたままにします。カスタム操作、削除、アイテムを移動。
今最後にカスタム操作で削除、移動って言いましたよね。で、はい、ここでカスタム操作を使うと削除と移動ができるよって。iOS 使ってる人は経験済みだと思うんですけど、それこそさっきのホーム画面のところで、ここで何、なんだっけ。なんか言いますよね。カスタム操作がありますみたいなこと確か言いますよね、iOS が。
はい。
それと同じような形で、トークバックもカスタム操作があるときにこうやって言ってくるので、おお、そうか、これが移動できるんだってことに気がつけたんですね。
はいはいはい。
で、例えば。フォ
ルダ、Y、電話、メッセ、クローム、カメラ、クローム。
クロームは基本的に使わないので、じゃあこれを動かしてみます。ローカルコンテキストメニューを出します。これ今デフォルトのジェスチャーなので、下から上に行って右にカーブするジェスチャーをします。
通知、ローカルコンテキストメニュー。
で、この中のカスタム操作を選択します。
ローカルナビゲーションのカスタム操作。
これを開きます。
通知、キャンセル。2件中、削除。
削除と、
アイテムを移動。
アイテムを移動っていうので、選択するにはここをダブルタップします。
ホーム画面1分の1、クローム。
そうすると移動可能状態になってて、画面で空いてるところを触ると、
行1、列2に移動。
座標を言うんです。
行1、列1に移動。
で、ちなみに物があるところに行くとどうなるかっていうと、一応左下に今電話が出ているので、ここを触ってみます。
電話、フォルダを作成。
っていうことになります。
選択するにはダブルタップします。
で、フォルダがあるところは、
フォルダ、Google に追加。
っていう形になってくるんですね。
選択するにはダブルフォルダ、作成。
で、何もないところ
は、フォルダ、プレイストア、フォルダ、行3、列4に移動。
座標を言うわけですね。
選択するにはダブルタップします。
一応この、端末は横に4つ、縦に、
プレイストア、フォルダを作、カメラ、プレイストア、行3、列4に、プレイストア、行3、列4に移動。
4行ですか。4×4 で下が1行、ドックになっていると。うん、まあ、だから、一応5行ある計算ですかね。
うんうんうん、
1画面に、だから 4×5 で20個、ものが置けるよっていう状態ですね。で、例えば、じゃあさっきの Chrome を一番左上、
行1、列1に移動。
ここに置こうと思ったら、ここでダブルタップします。
選択する、アイテムを移動しました。ホーム画面、1分の1。
という形で移動ができます。
うん、うん、うん。
で、インストールしてあるものを、ここにじゃあ今度追加しようとなった場合ですけど、
うん、
今これドックの真ん中にこのアプリの一覧が出てくる。
選択するにはダブルタップします。
これ開きます。押し
続けるにはダブアプリ、編集ボックス、アプリを検索。
で、例えば。
ドライブ。 選択するにはダブルタップします。押し続けるにはダブルタップしたままにします。カスタム操作、アプリ情報、ホーム画面に追加。
ここもカスタム操作があるんですね。今、アンインストール、あとアプリ情報とホーム画面に追加って3つ言ってたので、これができるよってことを言ってますので、ここでまたローカルコンテキストメニューを出します。
今は、
通知、ローカルコンテキストメニュー、
それを選んだ時に
2件中1件目から2件目までを表示しています。
何もやってないです。そこにカーソルが当たってる時にトークバックがいろいろ説明をしてきて、
はいはいはい、
ダブルタップすれば開くよと。
はいはい、
で、なんか、なんだっけ、選択するのは長押ししますよと。
はいはい、
でその後にカスタム操作の説明が勝手に出てきますね。はいはい、ずっと触ってればいい状態。iOS と同じですね、その辺は、
はい
は
い。
で、またここでローカルコンテキストメニューを出したので、
ローカルコンテキスト、ナビゲーション、カスタム操作。
これを開きます。
通知、キャンセル、選択するにはダブルタップします。
で、ここにさっき、
2件中1件目から2件目までを表示しています。
で、探してみます。
アプリ情報、
アプリ情報。
選択するにはダブルタップします。
強制停止したりとか、どれくらいの容量だよとか、権限がこういうことになってるんだよ、みたいな、こっから見れます。
ホーム画面に追加。
と、
キャンセルボタン。
あ、ホーム画面追加だけですね。
選択、ホーム画面に追加。
これ Google ドライブはアンインストールできないからアンインストールがないんだと思うんですが、アンインストールできるものはアンインストールっていうメニューも出てきます。
これはホーム画面に追加をすると、
うん、
勝手に追加されちゃって探して場所を変更しな
きゃいけない。あ、違いますね。さっきのアイテムの移動と同じ状態になるので、うん、まずこれを
ホーム画面に追加
押します。
アプリドライブホーム画面1分の1選択するにはダブルドライブ。
あ、嘘です。デカプーさんが言ったのが正しいです勝手に置かれてしまいました。
クローム
で動かしたかったら
フォルダ、ね、バイ、モバイル、
例えば
Google 検索、
これ今はページが1ページしかないんですけども、
選択するにはダブルタップします。押し続けるにはダブルタップしたままにします。
多分移動できる状態にしてページをスクロールさせればいいと思います。じゃあ今の増えたこのドライブをじゃあ2ページに、うん、今これ1ページしかないので2ページにじゃあ移動させることをやってみましょう。今ドライブを選んだので、ここでまたローカルコンテキストメニューを出します。
通知、ローカルコンテキストメニュー、ローカルコンテキナビゲーション、カスタム操作、通知、キャンセル、
でカスタム操作開いたので、選択するにはダブルタップします。今度移動を選びます。
削除、アイテムを移動、はい、ホーム画面1分の1ドライブ、
でこれで多分選択するにはダブルタップ、右から左に
行に列3に移動、ホーム画面1分の1、新しいホーム画面ページ行1列1に移動。
これが多分2ページなので、ここで適当にじゃあ、
それは新しいホーム画面に移動っていうのはどういう風に出たんですか？
今の2本指の横スクロー、あれですね、横スワイプで。普通にこう画面をめくるときと同じジェスチャーを今しました。
右から左。
はいはい、そうです。これではもう一回やれば元の1ページですね。
ホーム画面1分の1。
戻ります。
プレイストア、フォルダを作成。
だから画面をまたいでの移動も可能ですよってことですね。
なるほどね。
というのが、Google Now Launcher を、なかなかいいぞと思った。
場所がね、はい、どこにあれ行っちゃったかな、よくわかんないなっていうのは結構今まであったので。
で、Nova Launcherでも移動はできるんですけど、まあ座標を同じように言うんですが、これ困ったことに動いた座標を全部言うんですね。今まで通ってきた座標を全部言って、最終的に今いる座標を言うよ、最後に言うので、まあなかなか難儀だと。で、一応、Google Now Launcher も長押しで移動して座標も読んできて移動することもできます。ちょっとやってみますね。ちょっと今のキャンセルします。
ホーム、クローム、ドライブ。
じゃあ同じようにドライブを長押ししてみます。
行1、列2に移動。行2、列2に移動。行2、列3に移動。行3、列1に移動。
一応動いてきた場所を全部言ったりはしないので、Google Now Launcherだったら、まあ、長押しでこう指で引きずりながらでも移動はできますけど、まあ、さっきのメニューでやれる方がはるかに楽ですよね、やっぱり。
そうです、
ね。ホーム画面1分の1。
はい。
いやいや、 これ意外に便利ですね。
ちょっとしたことですけど、でもやっぱりね、メニューを自分の好きな位置に、好きな画面にストレスなく移動できるっていうのは結構大きいですよね。
なんだっけ、このホーム画面の1ページ目に、
うん、
まあ1分の1って今最初言ってましたけども、
ええ、
まあ、Google Now Launcherの一番上に、
うん、
Google の検索エディットと、
はいはい、
マイクボタンがついてるんですよ。
はいはい。
で、これはどうも消せないらしいんですけども、
うんうんうん、
まあ、OK Google 使っちゃう人はあれですけども、
うん、
まあ、検索すぐしたいって時にアプリ開かないでポンとそこ押せば開けたり、音声検索ボタンが押せたりするっていうのも、まあ、Google Now Launcherの特徴なのかなっていうのがあったりとか、
あとね、あれですね、トークバック有効時は多分3本で、左から右にこう、さってスワイプすると Google Now が開きます。
はい。そしてニュースが下の方に出てきてるね。
はいはい。
あれ3本か。2本じゃなくて。
2本だとほら、普通の画面スクロールになっちゃうので。
画面スクロールって、
横の画面をこう引っ張ってくる。
あれ3本じゃなくて2本だったっけ
?2 本2本。3本は iOS ですね。
あ、そっか。ダメですね。
まあそんなおまけ機能もありますけど、まあおまけ機能よりやっぱりこのね、アプリ周りのことをメニューから簡単にできるっていうのはやっぱ大きいですよね。
画面整理したいですからね、皆さんね。
ですよね。
うん。で、フォルダーに名前をつけるのはやっぱりフォルダーを開いてエディットのところをタップすればできるん
です。あ、そうです、そうです。最初はだから名前のないフォルダができる。
だから無音になっちゃうんですよね。
あ、ならないです。ただフォルダっていうだけで。ちょっと作ってみましょうか。そうなんですよね。ノバランチャーなんかは何も言わないところができちゃって逆に混乱の元になるんですけど。
そっか。
あれ？
あ、ごめん。失礼。落としちゃった。
なるほど。
なんか喋って。
またなんか流れてる。
あ、抜かないで抜かないで。
抜かない方がいい？
うん。音楽は止まったらしいです、
うん、
端末のロックを解除、
テクルベク止めるのがあれが一番いいらしい、
ホーム画面1分の1、
ね、
フォルダ、プレイ、カメラ、
お聞き苦しいところが、
アプリ、メッセンジャー、電話、
例えばじゃあ
クローム、フォルダ、Y、クローム、
じゃあこのクロームを移動させて、選択
するにはダブルタップします、通知、ナビゲーション、カスタムス、通知、アイテムを移動、ホーム画面1分の1。
あ、ちなみにアイテムの置く場所はフリックで、動いてって。
削除。行1。行1。行1。
これで決めてっても OK です。
フォルダ、Y。行2。
さっきドライブどこ置いたんだろう。行2、
列3に移動。行2、列4。行3。行3。行3、列4。フォルダ。フォルダ。フォルダ。プレイストア、フォルダを作成。
乗っけちゃいましょう。で、フォルダ作っちゃいます
。選択するにはダブルタップします。
一応、皆さんに確認していただくために、今作ろうとしている手前には、
フォルダ、プレイに追加。
プレイってフォルダがあって、その隣にプレイストアが、一人寂しく置いてあるので、これの上に今、クロームを被せてフォルダにしちゃいます。
フォルダを作成しました。ホーム画面1分の1。
で、1個戻してみますね。あ、こっからじゃダメか。
フォルダ、プレイ。
プレイから1個右フリックしてみます。
フォルダ。
っていうので一応、
選択するには
ちゃんとここにフォルダがあるよっていうのが、
押し続けるにはダブルタップしたままにします。カスタム操作、削除、アイテムを移動。
で、iOS と違うのは、
うん、
これはね、iOS ではできないんですけども、
うんうん、
アプリの一覧をアプリ一覧から出して作るじゃないですか。
はいはい。
だからできるんだろうと思うんですけど、
うん。
実は同じアイコンを何個も作成できちゃうんだな。
ああ、できますね。
で、それはノバランチャーとかでも多分できたんですけど。
そうですね。
iOS でできなくて、Android でできるんで面白いのはちょっとそこにもありますね。
まあ確かに画面をこう何枚か分けて、ね、関連するもので、作ろうってなった時に同じのを置けたりすると便利ですよね。
フォルダの中にも入ってるし、フォルダの外にもあったりとか。
うんうんうん、はいはい。
まあ、 ウィジェットって言ってね、まあ、今は、うん、iOS でもありますけど、
うん、
ウィジェットをこう作って、アイコンも作ってみたいなこともできちゃったりするので、うんうん、そういう意味では、使い方によっては便利なのかもしれない。
ですよね。
そんな感じですかね。
ですです。はい。言いたかったのはそんな感じです。
でも、はい、便利なので、もし、ちょっと違う、使ってみたいなっていう方は、これダウンロードしてこなくても、意外と、大体入ってますので、Google Now ランチャー。
そうですね。
はい。F02 には入ってました。
あ、そうなんですか？
はい、入ってました。
へー。
あれ？入ってんなと。
へー。
はい。あの、なんか入ってんのと入ってないのはあるかもしんないですけど。
あれ、M02 じゃないっけ？ F02？
俺今 F っつった？
うん。
M02 でございます。いやですね、本当に。
わかんないです。僕の聞き間違いかもしれません。
それでは。高橋和人さん、なんとも寛大なことを言っていただいてるんですが、
画面オフ、
トラブルから知り得る、トラブルから知り得ることもあるよねっていうことで、
素晴らしい、
素晴らしいですね。ところで今日はトラブルから何か知り得たのでしょうか。いや、お外のお天気今関係ない。はい。青金さん、アイコン移動も楽しそう。結構良さそうですねってこと。
はい、はい、結構おすすめです。
はい。これは多分、もうちょっと前から実装されてたんでしょうから、知ってた人は便利に使っていたんでしょうね、きっとね。
さっきカスタム操作をジェスチャーに割り当てられるって話をしたと思うんですけど、これができるようになったのが、8月8日の、トークバックの 5.04 のアップデートの時だったんですね。
うんうん、
で、ちょうどその頃に、アイズフリーの、アイズフリーってあのトークバックの開発者の人とかがいるメーリングリストで、ちょっと話題に上ってたんですよね。いまいち僕内容理解できてなくて、うん、その頃にちょうど多分 Google Now ランチャーでこれができるようになったっぽいです。
なるほど。いやー、気づいてよかったですね。
他にこのカスタム操作が使えるアプリっていうのが今のところないので、なかなか惜しいんですよね。まあ開発者がこれ入れないとできないっぽいので。
カスタム操作っていうのはローカルコンテキストメニューの中に、
そうですね、出てきますね。
出てくるんですよね。
うん、で、カスタム操作が有効の時はさっきみたいになんかこんなことができるよって。あのトークバックの設定でなんだっけ、ヒントを読み上げるだったかな、
はい、
がオンになってれば、はい、さっきみたいに、説明が流れてくるので、ある日アップデートしたアプリから突然そういうのが聞こえてくる時もありえますね。
はい。ヨッシーさん、こんばんは、聞かせていただきます。
ありがとうございます。
ネクサス5を持ってますが、
が
最近触ってなかったな
ぁ。触ってあげてください。
ああの、ぜひ、デカプーケにでも送っといてください。あの、私が触ってあげます。
お触り大好き、デカプーさんが。
ちょっとやめてください。誤解を招くよ。お触り大好きだよ。いろんなもん触るの大好きですよ。
あれ、広げた。
聞き方によっては非常にお聞き苦しい点ございましたこと大変お詫び申し上げますという放送にしなきゃいけないので、はい、
大変失礼いたします。
はい、青金さん、ここからインストールできますよ。Google Now ランチャー。
ありがとうございます。リンク貼ってくださったんですね。
ってことでいただいてます。そしたらない、あの、でね、あの、最近、ああ、いいなって、あの、まあ、Google Now だったり、あの、Google の音声検索を以前からちょっと対応してるところあるんですけど、
うん、
結構正確です。
はいはい。
あの、Google の、何？声の認識。
うんうん。
で、Google Now の声の認識っていうか、Google の、文字に変換する能力自体は、
うん、
Siri よりいいんじゃないかな。感覚的に言うと。
まあ、ウェブの会社ですからね、その辺はやっぱさすがはじゃないですか。
と。
文字処理、検索能力は高いですよね。
そう。で、だから、なんかね、打つのめんどくせえなって家にいると思うことがあって、
うんうんうん、
特にその、 アプリ検索するときなんかも何々って言うと意外とその関連のものがすぐ出てきた
り、あ、そうそう、結構僕やります、
便利だなっていうのと、多分そのいろんなサードパーティー製のものにも今後アクセスが、
うん、
あ、 Google アシストの、
うんうん、
機能が向上してきて今以上に良くなってくるんだろうなっていう雰囲気がちょっとありますよね。
一応 Amazon のエコーに似たやつで Amazon ホームじゃないや、 Google ホームっていうのも出ることになってますしね、
はい、あれは何ができるの？
あれなんかもう常にマイクがオンになってて、もう言えばもうなんか例えば検索ができたりとか、Amazon と同じだったら多分音楽再生して停止してとか、うんうん、もう一通り全部端末を触らずにできてしまうというものですよね、
うんうんうん、なるほど。なんか、
まあ、Google が自分で Amazon エコーと同じですって言ってるので同じようなことができるんだと思います。
うん、いや本当に便利です。なので、まあ、持ってる人は試してみていただいて、
はい、
購入したいなと思ってる人はまず、スラッシュで授業を受けていただいて
なんと素晴らしい宣伝を
いやいや、あのね、確実に楽しめた方がいいと思います。
ああ、そうですね。
結局別にこれは Android に限ったことではなくて、自分が住んでいる環境で周りでこうそういうものに詳しいかどうか、そういった環境によってもそのものが本当はとっても使えるものなのに、
うん、
なんだ使えねえなって言って、うん、なおかつ買ってしまっていて、うん、なんかゴミになっちゃう前に、
うんうん、
情報が収集できるんであれば情報収集したりとか、
うんうん、
手伝ってもらえる人がいるんだったら手伝ってもらって、
うんうん、
楽しめる環境を作りながらだんだん慣れていくっていう方が、
うん、
賢いんじゃないかなって思いますよ、
うんうんうんうん、
なんかこの前それこそチコと話してたんだけど、
ほうほう、
結婚しないで、
はい、
じゃあ千葉に来ていなかったら、
はあはあ、
こういったものが例えば欲しいとか思っても、
うん、
すぐに手は出せたかもしれないけど、
うん、
でもこういろんな情報だとかね、
うん、
そういうことを知ってる人が周りにこうポッといるかいないかっていう環境によっても、
うん、
違うんだよねきっとって、
うんうん、
だから例えばそうですね、最近で、ああって、私は持っていないんですけど、思ったのは、
ほうほう、
キラリネットって、
ショッピング
に、
あ、ね、はいはい、
アップルウォッチの展示の説明書、
うーん、
展示っていうかデータか、
うんうんうん、
の説明書が販売されていたりとか、
へ
ー、でも、使える人からすると、
うん、
別に説明書なくてもって思う人もいるかもしれないけど、
うんうん、
こう自分で何とかしようと思う人にとっては、
うん、
いくらか、その本を購入するなりして、
うんうん、
自分で何とかできれば便利じゃないですか、
はいはい、
だけどそういうのも例えばこの辺だ東京近郊だったらスラッシュがある、あるいは自分で少し、
うん、
興味がすごく強くてこういうのが好きだっていう人は迷っても何にしても、
うんうん、
アクセシビリティストリーム聞くとか気まちゃれ聞いて、
うんうん、
ちょっとかじったら自分で何とかできますよっていう人たちはそれでもいいと思うんですけど、
うんうん、
なんかこうガイド書みたいのが販売されてたりとか、
うんうん、
図書館で出てたりとかしたら、
うんうん、
そういうところから情報を得るっていう人も中にはいるんですよねきっとね。
まあ、結局その困っていること、ストレスに感じていることに対して解決する情報をどうやって得られるか。
うん、そういうことなんです
よね。てかまあ得られる手段があるかっていうか、得る道があるかというか、
うん
うんね、得ることができるかできないかってすごい分かれ目ですよね。
うん、本当にそう思います。
媒体は何であれ、情報がやっぱりつかめればそこからね、一歩なり二歩なり進むことができるので。 だからよく端末を買うときに iPhone にし、iOS にしようか、Android 系にしようかっていう話がよく出るんですけど、結局周りにどっちを使ってる人が多いかっていうのが一つ鍵になってくるなってよく思うんですよね。うん、
それはあるかもしれないですよね。
うん、Android の方がちょっとやっぱり難しいというか、まあ、癖があったりとかいろいろな問題があるけど、それでもやっぱり周りに iPhone 持ってる人が全然例えばいない状態で、
いいよって勧められたら、じゃあこれしかないかみたいな。
そうで、 iPhone 持ったけど、でも周りに分かる人いないわ、どうしようってなると、やっぱりね、解決できないし、逆もやっぱりしかりなので、うん、やっぱりいかにこう情報をこう取り込められる環境にあるかというか、っていうのは結構大事です
ね。あとは何がやりたくて、うん、やりたいことを達成するためにどこまで自分が粘れるかとかね。
うん、そうそうそう。
だってもうこういう端末を触るのが好きで一日中触ってるのが楽しい人ならいいけど、うん、すぐ仕事に使わなきゃいけないけど、こんなのどうすんだよってはいはいはい、はい、なっちゃう場合もあるじゃない。
ありえますね。
それはある意味ストレスになっちゃうし、なかなか難しいかなとは思うんですけどね、うん、はい、まあなんかそんなこんなで、
はい、
はい、Android も楽しいです、
はい、あ、言うの忘れたかもしれませんが、 Android 1は Y モバイルで契約が今のところできます。
皆さん、はい、あ、 Y モバイルって知ってますか？
最近 CM わりかしやってるからあれじゃないですか、だいぶ耳慣れてるんじゃないですか。
あのね、最近 CM でね、1980円でスマホを使えるとか言って、
ワンキュッパですね。
ワンキュッパ確か1980円だったと思うんです
けど、そうそうそうそう、
あの通話し放題で、通話し放題、インターネットし放題、1980円で嘘つけみたいなね。
まあちょっと過剰ですよね。
そう、あれ10分じゃなくて5分通話し放題なのかな、なんか5分と10分と、本当のし放題取ってあるんだよね、Y モバイル。
ね、いやいやいや、Y モバイルは10分
か。10分か。10分300回か。
月300回と、あと、本当に無制限にやれるプランもありますよね。の2パターン、
ね。それの何ギガ何ギガっていう。
そうそうそう。Y モバイルはもう1ギガ、3ギガ、5ギガ、 5ギガって決まってますね。
ですよね。
はいはい。
だからこの組み合わせで金額は変わってくるんだよっていうことを知ってると、
まあ、一番だから安い1ギガのプランで、10分月300回っていうのがワンキュッパだよっていうのが、あの CM の本質ですね。
うん、そうなんだよね。
ちなみに言うと全部の端末があれじゃないので、またはい。
でもね、同じようなね、
うん、
あ、別にこれあの営業妨害するわけじゃないですからね、
うんうん、
あの同じようなのを最近見つけたんですよ。なんか、一キュッパって言ったかな。あの、やっぱり、1ギガで、通話が5分、それは5分なんですけど、5分し放題で、うん。でもね、やっぱそういうプランある、やっぱりキャリアが出してるんだけど、やっぱ3400円ぐらいとかしてるんだよね。だからそう考えると、うん、Y モバイル、それはそれで安いのかなと思ったりはするんですけどね。Y モバイルですって、
はい、
なんかソフトバンクから Y モバイルに乗り換えるんだったら1万円分のクーポンを差し上げますとか、この前なんかやってたけど。
そんなのやってました？
ソフトバンクやってましたね。
へ
え。今なんかそういうのやっちゃいけないって言いますけどね。
うん、
なんかそれで行政処分食ったりとかしてるみたいですよ、いろいろ。そうなんですって。でもね、あの MNP しますか、しませんか、しますか、したいんですって言うとね、
うん、
もしMNP をやめていただければ、何内のポイントを差し上げます。あ、もしかすると、一回もらってから次考えたらいいかもしれないですね。
なんと。
ついでにそれ何回聞くんだろうとか、いろいろ考えたりするんです。そういうことを考えると、ブーになるって人に言われるんですけど。はい、改め、青金さんから、改めここからインストールが行えますっていう、多分なんか間違えてたのかな、わかんないけど、そういうのが来てます。高橋和人さん、そうそう、同感同感、多分その、情報の得方っていうか、
うんうん、
その環境によってそういうの変わっちゃうよねって話だと思うんですけど、うんうんうん、はい。まあ、今日は、Android の Android 1の初期と、はい、初期設定はなんとか自分でできちゃうかもよっていうのと、
そうですね。
かもよ。ごめんなさい。日本語で喋ります。よかったねっていう話がしたかったんです。
そうです。素晴らしいフォローありがとうございます。
そしてまあ、まあ1代目だとこれ結構ね、Gmail のアカウント取ったりとか、まあアカウントはパソコンで取っとくといいですね。
まあもちろんそうですね。はい。
持っといた方がいいです。
そうです。
それ、そうするとあとは入れるだけだって。
うんうん。
まあ、Firefox とか Chrome とかであれば、あれなんだよね、もうカード情報とか登録してれば、インストールできる、あ、てかアプリとかをパソコンの方からこう、端末にダウンロードさせることとかもできちゃうんだよね。
ああ、そうですね。
そう、それがね、慣れてない時には意外と便利なのかなと、思ったりもしなくもない。
まあちょっとダウンロードにコツがいるので、すごいいいですよってなかなか言い切れないところがありますよね。はい。
でもさ、iTunes になれるより簡単じゃねって俺は思うんですけど。
立場的に微妙にコメントがしづらいので控えさせていただきますけど。
僕、超個人なので。
笑うしかない。
って言いながら、僕はメインで使ってるのは iPhone です。
なんと。
でも、iPhone って、最近 iCloud とかでもできちゃうしね、完全バックアップの時にしか iTunes って使わないよ。こクラウドサービスが今随分便利になりましたでしょ。
クラウドって最初こう、よくわからない、なんかイメージしづらいところあるじゃないですか、うん、なんとなく、うん。だけど使い始めると話せなく、手放せなくなりますよね。
今、私、パソコン買い替えようとしてますけど、
はいはい、
パソコンの中何もいじんなくていいですもん、多分。
はいはい、はい。
あ、もうそのまま捨てりゃいいやっていう感じで、
うん、
ほとんどどっかのクラウドに入ってて、
うんうん、
もう大きいファイルとかは結局 FFTP かなんかで、ファイル管理してたりするんで、
はいはい、
いいや、別に、みたいな。
はいはい。
なんかその接続するためのパスワードとかだけなくさないようにね、てんてんてん、みたいな。
悲劇だ。
何にもできなくなるよっていう。
うんうん、
あとは SD カードに取っとくとか、なんかドライブに取っとけばいいんでしょうけど。
まあ、クラウドに上げとくのはね、よっぽどのことが起きない限りはデータなくならないですからね。まあ、漏れるっていうことはあるよって言われりゃ、それはそうかもしれませんけど。
そうですね。
壊れる、消えるってことはほぼないですよね。SD カードとかね、外付けハードは壊れるじゃないですか、物理的に。
まあね。あ、次落としてこれなかったらどうしようって時々不安になるんですけどね。
そしたらまずそこの会社に電話するしかないですよね。落ちてこないんですけど。
そうだよね。この前 SD カードにね、Google ドライブとかを移動したら全てが消え去るっていうね、ちょっとびっくりする事件も起きたんですよ。
僕もやりました。
涙出るかと思いましたけど、もう一台にもう一個 SD カードが入っててそっちに残ってたんで、すべては解決したんですけど。
同じです。僕しかも職場のデータ飛ばしたので本当にやばいと思いました。
思わず叫びましたね、あの瞬間は。あっという間ですからね、消えるの。
僕叫ぶというよりはもう2、3回見直して頭の中真っ白になりました。どうしよう。
はい。ね、皆さん、Google ドライブとか、ドロップボックスとか、そういったものをパソコンに置いているのに、SD カードに移したらハードディスクがね、容量が空くから便利だよって言って変えるのはいいんですけど、一回抜いて、リンクを解除しないまま、そこに新しいカードを入れるのは大変危険です。
何もないっていう状態が同期されちゃいますからね。
そして空っぽになります。
はい。
なので、カードを入れ替える際には必ず同期を切ってください、一回。同期を切るんじゃないな。リンクを外さなきゃダメなんだな、あれ。
まあそうですね。
そう、リンク解除をしなきゃいけない。まあ、えらいことになりますので。
よくわからない人は一回ドロップボックスなり、Google ドライブなりを削除、アンインストールしてから作業するのがいいですね。
それがいいと思います。
接続してある状態でやるのはすごい危険ですので。さっきの SIM カードと一緒ですね。
すいません。大切なデータは3箇所ぐらい取っときましょう。 はい、雑談が、入りましたけども、特に何も来ていないので、
締めですか？
はい、この辺で終わりますが、何かお伝えあります？
お伝えしてよろしいですか？
どうぞ。
さっきから、ネカプーさんの方からスラッシュの名前が出ておりますが、もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、山川はスラッシュで働いてます。で、一応1時間1500円という形で、Windows パソコンも、iOS 機器も、Android も、ブレールメモ関連も、ブレールセンス関連も、ほぼほぼ大体何でも、設定からサポ、トラブル対処から、使い方の、お手伝いまでしますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。電話のサポートもしていますので、必要に応じて、利用いただければと思います。で、授業は、基本的に全部予約制になってます。で、火曜日を除く水木金土日月で、年末年始8月のお盆5月の連休以外は祝日も、やってますということで、スラッシュの電話番号は 03-5397-0644 ですというのが1点と、あと、スラッシュで、一応、NPO として活動してるんですが、ちょっと資金がなかなか大変ですので、資金集めを、二つ柱を立ててやってます。一つは、ジャパンギビングっていうところの、で、クラウドファンディングっていう形で、インターネット上での募金の募集をしています。で、もう一つ最近始めたのが、不要品のご提供をお願いしますということをしてます。もう、使わなくなった、眠っている、というパソコン、スマートフォン、タブレット、ポケット Wi-Fi となどがありましたら、ご提供いただければということをしています。で、スラッシュの方で一応確認して、データの削除等可能な限りして、で、専門の業者に買い取っていただいて、それを、資金として使わせていただくっていうこともやっておりますので、ぜひ、家で眠っているもの、もう処分しようと思っているもの、などありましたら、送っていただければと思います。で、一応、なんでしょう、画面が割れているとか、もう使わないからいいやつで外でこう吹きさらしになってたようなものなんかは、ご遠慮いただければと思います。
不要な人間は？
不要な人間は、要相談で。
ふわっと。相談乗ってくれるって。誰か捨てたい人がいたら、こっそり相談してください。よくわかった。
じゃあ、デカプーさんのところへどうぞということで最終的に到達するかもしれません。
いいよ。なんか寂しい寂しいっていう人のところに送り込んであげるから。
たらい回しじゃないですか、結局。
はい。とりあえず、スラッシュに電話すれば困ったことは何か解決できるかなと。
基本的にはノーって言わないように、知りませんってなるべく言わないようにして頑張ってやっておりますので、でも何かしらの、お役には立てるんじゃないかと。
でもね、皆さん。
自負しております。はい。
皆さんね。
はい、はい。
まずは電話相談くださいって言ってね。はい。電話だけで済ませるとね、はい、スラッシュは大変なわけです。だって電話の相手しなきゃいけないでしょ？その間他何にもできませんからね。電話は予約。そして、ぜひスラッシュに足をお運びください
ぜひぜひ
そうした方が能率はいいと思いますのでね。
そうですね、電話だとできることに限界がやっぱりありますからね、はい、
っていうことのようですので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回の放送は未定ですが、何かしらまた突発的にやるかもしれません前回の放送でですね、 iTunes 触りましょうねって話をしてたと思うんです、多分。
ほほほほほほ。
だけどなんかアップデートしたら、うん、曲別になんか端末に送ったりとかが、スクリーンリーダー環境ではできなくなっちゃってたりとか実はしてて、
うんうん、
まあでも本体というか iOS 端末のバックアップと復元が、まあ、暗号化って、まあ、パスワードを設定すると暗号化になるんですけど、それやると全く 全く前の状態と同じ状態に復元することができたりとかはできるようになってて、まあ大嫌いなんですけど、まあ大嫌いなんですけどね
2回言わなくても2回言ったから嫌い嫌いで元に戻って死んだむせております。
はい、こんなこと言ってっから怒られちゃって、あのだからね、新しい端末使ってもね、入れ終わったら元に戻っちゃったちゃんちゃんになっちゃうわけですよ。寂しいですね、うん、それはそれで
まああの設定することにこう生きがいを感じてると人は寂しいですよね。
だからもし設定を楽しみたい人は全部アクティベートから一個一個ね、アプリ落としてきて設定した感ありますよきっと。あれ
まあでもそうすると綺麗にはなりますよね。あの前のデータでほら、あの使わないでずっと放置してあったものとかさ、そういうのはなくなるから端末内は整理されますよね。ものすごい時間かかると思います。
昔やりませんでした、電話帳の全員分以降手打ちで
やってないっす。
やってない
僕ね、あんまり電話帳に入れてないんですよね。
ああ、もうブレールメモがあった、
ブレールメモがありましたね。っていうか僕最初に持った携帯電話喋んないやつだったので、うん、メモしたやつを見てました。
懐かしいね、懐かしいね。楽々本もなかったよ
僕だって、ピッチでしたもん。
あのピッチの、なんだっけ、あの、あったね。あったあった。ピッチ、僕も持ってた時期あるよ。うん。型番忘れちゃったけど。
まあまあまあ。
はい。はい、まあ、だらだらとすいません。そんなわけでですね、また、やりたいと思いますので、山川さんにもお付き合いいただいて。
って言っちゃった。ぜひぜひまた。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。何かこう、情報等ありましたら、Android のトークバック系のことは、sharptb_jp ですね。
はい。
で、要望、それからご意見等ありましたら、sharp キマチャレ、で、まあ、時々流したりもしてますので、出していただければなと思います。または、dekapu@dekapu.com、dekapu@dekapu.com、宛てにメールを送っていただいても結構ですけども、結構ですけども、サポートの依頼等は、お答えに大変時間がかかる可能性もありますので、サポートの依頼はスラッシュまで。
ぜひぜひお待ちしております。
お願いいたします。
はい。
ということで、今日は山川さん遅くまでありがとうございました。
いえいえ、大変お騒がせしました。
はい。はい、というわけで、気まぐれチャレンジ第72回の放送を終わります。皆さん、残り、まあ連休ですけどね。
ああ、そうか。
まあ連休なんですよ、一応。
あ、連休中もスラッシュはやってます。
ですって。
はい。
私は明日パソコン買いに行きます。多分。
じゃあ設定はスラッシュでお任せですね、きっと。
お願いしに行くか。ああ、ちゃんと元に戻るんだろうか。元に戻ればまた放送します。
え、放送がなかったら大変なことになったということですね。
だって、この、あの、家のメインマシンが変わるので、今度。
ああ、なるほど。
全部設定しないと。
なるほど。
というわけで皆さん良いお休みにしてください。それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
さようなら。
さようなら。